殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間宏と
脇坂陽子です。
おはようございます。夏休みも半分以上が過ぎ、残すところ10日になりました。宿題を済ませていない子どもたちはそろそろ焦り出す頃でしょうか。私が小学生だった頃は、苦手な読書感想文に取り組み、最後まで読み終わっていない指定の本をさも読み終わったかのように装って半泣きで格闘したことです。
あら、岩間先生にもそんなことがあったんですね。
はい。
ここ数年、私の教会では宿題終わらせよう会という会が発足してるんです。若い人たちが子どもたちの宿題を見てあげたりしているようですよ。子どもたちは楽しそうです。
それはいいですね。
はい。
私も子どもの時に教会に行っていたら、そのような恩恵に預かっていたかもしれませんね。
では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、日本メノナイトブレザレン教団武庫川キリスト教会、西尾博志牧師の聖書のお話、同じく武庫川キリスト教会の信徒関結人さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メノナイトブレザレン教団武庫川キリスト教会です。武庫川キリスト教会は、阪神地域の河川武庫川のそばにある国道2号線沿いの教会です。南部部品の隣、向かいにコスモ石油があります。昼は赤い十字架、夜は明るく輝く十字架を目指しておいでください。駐車場は16台ほどありますので、教会前で停車し、駐車場所をお尋ねください。電車で来られる方は、JR 甲子園口駅から歩いて20分。阪神バスで来られる方は、稲葉荘1丁目で降りてすぐです。日曜日は午前7時からと、午前10時15分からの2つの礼拝があります。また、土曜日には、午後8時から礼拝、水曜日には午前10時からの礼拝もあります。赤ちゃんから大学生、若い社会人から90代の方まで、幅広い年齢の方が集まっている明るい教会です。また武庫川キリスト教会のホームページには様々な案内を入れておりますので、ぜひ武庫川キリスト教会で検索してください。YouTube でも検索していただくと、ライブ礼拝を見ることができます。電話番号は 06-6417-1959、 06-6417-1959。 住所は尼崎市大島 1-24-47 です。お待ちしています。武庫川キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の西尾博志牧師の聖書のお話、自由にされる、お聞きください。
福音の光をお聞きの皆さん、おはようございます。武庫川キリスト教会牧師の西尾です。今朝はイエス様がペテロを自由にされた箇所を通して、自由にされると題してショートメッセージをお伝えさせていただきます。誰も私の心の奥深く隠された恐れや孤独が宿っている部分には触れることができませんでした。主よ、あなただけがその部分をご存知なのです。これはヘンリー・ナウエンの祈りです。私たちは誰しもが心の奥深くに隠された恐れや孤独、恥ずかしい思いを密かに抱いています。そしてこの部分だけは決して誰にも見せたくないと思い、必死で隠そうとするものです。 私はそれらを上手に隠せば隠すほど自由に動くことが下手くそになってき、神様に作られた自分らしさも失っていくような気がしています。ですから私たちは本当は痛みを伴いながらも誰かに隠された部分を知ってもらい受け入れてもらいたいのです。でも誰からも非難されたくはないし嫌われたくはないので、そんなことはなかなかにできないわけです。誰も自分の隠したくて見せたくない恥ずかしい部分をさらけ出して生きていけるほど強くはありません。もしかしたら拒絶されるかもしれないという恐怖を抱えているために隠してしまうのです。あのアダムとエバも神様との約束を破って善悪の知識の木の実を食べたとき、神様に見つかってしまうのが怖くて隠れてしまいました。しかしそこに知られても受け入れてもらえるという信頼があればどうでしょうか。イエス様の弟子の一人のペテロは最後の晩餐のとき、主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできていますとイエス様に宣言をしました。この時のペテロは心からそのように言ったのでしょう。しかし愛するイエス様が十字架にかかられる直前にペテロはイエス様なんて知らないと裏切りました。ここでルカの福音書22章の54節から62節をお読みいたします。彼らはイエスを捕らえ引いていき大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れてついて行った。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見て言った、あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや、違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。このことは彼の人生最大の後悔であり、誰にも知られたくない恥ずかしく、イエス様に対して申し訳が立たない部分だったと思います。私であれば、このような失敗は墓場まで持っていきたいと思ってしまいます。でも、聖書の中にそのことが記載されているということは、ペテロは確かに自分の人生最大の失敗を誰かに話したということです。つまりペテロはその部分を隠して不自由になったのではなく、自分の失敗からは自由にされていたということです。それは、裏切られたイエス様ご自身がペテロのその隠された部分に触れてくださったからです。イエス様だけはペテロの隠された部分をご存知でした。そしてペテロを慈しみ、受け入れ、裏切ったことを非難せずに、ただ、私を愛しますかと優しく仲直りをしてくださったのです。私たちの隠された部分もイエス様はご存知です。そしてイエス様は私たちのために命を捨てるほどに私たちを愛してくださっています。私たちを救うためならば、命をも投げ出してくださるイエス様だからこそ、私たちはイエス様に信頼を置くことができるのです。私たちもペテロのように、私たちの見られたくない恐れや孤独を信頼できるイエス様に知ってもらいましょう。イエス様は必ず受け入れてくださいます。そうすることで私たちは不自由から解放されて自由になっていくのです。
続けて武庫川キリスト教会の信徒関唯人さんの信仰体験談、救いへの導き、 お聞きください。
小学3年生の時に毎週金曜日に教会で行われていた子どもたち対象の宿題会がきっかけになり、教会に行くようになりました。その当時の私は悪さばかりをするような人間で、教会の中でもみんなと喧嘩をしたり悪さをしたり、教会の人たちをたくさん困らせたりしていました。それでもそんな私を放っておかず、家族のように正面から向き合ってくれ、怒ってくれたこと、ダメなことはダメ、褒めてくれるときは全力で褒めてくれる、そんな教会の人たちにびっくりしたのを覚えています。その頃から日曜日の教会学校にも出るようになり、そこで神様のことを知り、神様のことや聖書についてみんなと一緒に学びました。でも小学生の私には神様のことを聞いてもあまりわからず、正直信じていませんでした。そんな中、片親で育った私はそのことが原因で学校ではいじめられ、学校に行くのが嫌になり、学校には行かず家にも帰れない時期がありました。その時は逃げるように教会に行っていました。お母さんはそんな私に怒り、一度教会に乗り込んできたことがありました。その時に教会の伝道師の方がお母さんの話を聞いてくださり、お母さんのことを優しく抱きしめてくれたこと、一緒にお祈りしてくれたことがとても印象的に残っています。それまでは教会に行くことをよく思っておらず、行くことにあまりいい顔しなかったお母さんが、そのことがあってからは行ってらっしゃいと言ってくれるようになり、教会のことを受け入れてくれたのが嬉しかったのを覚えています。教会の行事では教会学校のキャンプにも神様と皆様の協力があり、何度か行くことができ、そのような機会を作ってくれたことに本当に感謝しています。6年生の時には初めて教団の上級キャンプに一人で参加したことをきっかけに、それから何度か教団のキャンプに参加するようになりました。キャンプがきっかけになり、真面目に神様のことを聞いたりするようになりました。しんどい時、不安な時、報告したいことがある時は一人で神様にお祈りするようになり、お祈りを通じて神様にお話をするようになりました。中学生の時に教団での春のキャンプでスタッフとのカウンセリングで神様のことを信じますと決心し、洗礼を受けたいと初めて思いました。キャンプが終わり、数日後に教会の方に打ち明けると祝福してくれて嬉しかったのですが、お母さんはそうではありませんでした。未成年のうちは洗礼を受けるのは認めない、その一言で全てが流されてしまいました。成人してからそれでも受けたいと思うのならその時にまた考えなさいと言われ、私の無力さを感じ落ち込みました。それからは高校受験に入学とバタバタとし、新しい学校生活が始まり、教会に行くことも減り、気づくと自然と神様、教会から離れてしまっていました。社会人になってからは年に数回しか教会に行っていませんでした。そんな日々が数年続いた頃、いろんなことでのしんどさや辛さが耐えられず、どうしたらいいのか悩みに悩んだ時に、ずっとしていなかったお祈りをしました。するとなぜか少し気持ちが楽になり、安心感に包まれたような感覚になりました。それと同時にまた教会に行きたいと思うようになり、行こうと思いましたが、久しぶりに行くのにもどこか一人で行きづらさがあり、なかなか教会に行けませんでした。そんな中、教会の人から連絡があり、金曜日の宿題会が復活したよと聞き、行くきっかけを与えてくれました。緊張しながらも行くと、私の知らない人たちばかりでしたが、温かく出迎えてくれて安心したのを覚えています。それがきっかけになり、また教会に行くようになったのですが、仕事の影響もあり、行ける日、行けない日もありましたが、転職を機に日曜日も教会に行けるようになりました。それからは日曜日は高校生以上クラスの教会学校に少しずつ参加するようになり、みんなと神様のことを学ぶようになりました。去年7月の教会学校キャンプでは、君が宝物というテーマの中で前任の牧師先生が作られた歌があり、歌の中で一人じゃない二人だよ、イエス様が一緒という部分があるのですが、その部分を聞いたときに私の心にジーンと響いた感覚がありました。 今まで神様はいつも私のそばにいてくださり、どんな時でも愛をくれていたんだと、その時に気づきました。私は今までそんなことにも気づかず、私は一人ぼっちだとばかり思って、自分勝手に神様から離れてしまったこと、神様にひどいことをしてしまったと申し訳なくなりました。正直、今までこんなにも近くに神様を感じたことはなく、それに気づいた時は、もう二度と神様から離れることなく、神様が悲しむようなことはしたくないと強く思いました。子供たちに向けてのキャンプだったはずが、まさか大人になった自分自身が大切なことに気づくきっかけをくれるキャンプになるとは思ってもいませんでした。神様が私から離れることなく、そばでずっと見守ってくださり、神様の導きがあったからだと思いました。このような気づきや出来事があり、これからは神様のこと、もっと学んで知りたいという思いがあり、何か私にできることを通して神様の力になりたいと思い、去年洗礼を受けることを決心し、受洗いたしました。最後に好きな聖書箇所を読みたいと思います。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなたを耐えられない試練に合わさることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。第一コリント人への手紙10章13節。ありがとうございました。
武庫川キリスト教会の信徒、関唯人さんの信仰体験談をお聞きいただきました。
さて、金峰伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金峰伝の協力教会があります。今朝は兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
神戸市兵庫区新海地 2-6-7 日本伝道隊港川伝道館、神戸市長田区梅ヶ賀町 1-2-20在日大韓キリスト教会神戸教会、神戸市長田区カルモ通り 7-4-22 キリスト教大団河南教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金峰伝の協力教会はあなたのお越しを心からお待ちしています。お祈りしましょう。天の父なる神様、恐れや不安から解放して真の自由を与えてくださるのは、私たちの罪のために十字架で死なれ復活されたイエス様だけですから、このイエス様を信じて罪から救われるように私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金峰伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。 宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子でした。
今週も一週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。